続きまして、代表質問の内容についてお知らせします。各会派の代表が市長の施政方針に対し質問を行いました。各会派4項目の質問と市長の答弁を用紙でお知らせします。はじめに自由クラブ質問者長谷川達也議員、AI 型の学習教材を活用した教育の推進について、担当学校教育課、一人一台端末の整備等、ICT を活用した全国に先駆けた取り組みに対し、高く評価しています。これまでの画一的な教育環境から、子ども一人一人に合ったコーディネート型の教育への転換期である今、日々変化する教育環境のアップデートが必要です。本年導入される AI 型学習教材の導入に関する詳細と、本市の目指す新しい教育環境の在り方について、それぞれ伺います。との質問に対し、AI 型学習教材は、AI が出題や採点、採点結果に応じた次の出題を自動で判断するものです。子どもが理解度に合わせた課題に取り組むことで、学習意欲の向上や主体的で自律的な学習態度の育成効果が期待されます。本市では、すべての子どもが自ら考え、判断し行動できる力を育むことを目指しているため、不登校の子どもたちへの学習機会の提供を含め、AI 型学習教材の有効活用は、本市が目指す新しい教育環境の一つと考えています。との答弁がありました。次に、学校を核とした地域との連携による支援体制の構築について、担当学校教育課、少子高齢化の進展、地域のつながりの希薄化等、子どもたちを取り巻く地域力が衰退しています。学校を核として、地域住民の参画や地域の特色を生かした事業を展開し、地域全体で将来を担う子どもたちの育成とコミュニティの活性化を図る必要があります。地域コーディネーターを配置されるとのことですが、どのように支援体制を整えられ、連携を図られるのか伺います。との質問に対し、地域コーディネーターは、各小学校で人材発掘を進めており、学校が地域へ支援をお願いしたい活動と、それを担える地域の方をつないでいただくよう、学校と地域両方の実情をよく知る方にお願いし、その橋渡しの役割を担っていただきます。地域の方の学校支援活動をはじめとした様々な活動を積み重ねる中で、学校と地域の信頼関係と連携を促進していき、社会全体で子どもを育む支援体制を拡充していきたいと考えています。との答弁がありました。次に、ゼロカーボンシティ春日井の取り組みについて、担当環境政策課、平成31年3月に改定された地球温暖化対策実行計画に基づき、2030年までに温室効果ガスの総排出量を2013年度から 26% 削減する目標が立てられ、さまざまな取り組みをしていただいていますが、現状の取り組みで2050年までに温室効果ガス総排出量実質ゼロ実現への見通しについて、また、電気自動車用の充電設備等の設置に関する支援の概要について、それぞれ伺います。との質問に対し、2050年に二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることは、非常に厳しい目標でありますが、進めていくべきものと考えています。このため、昨年6月にゼロカーボンシティ春日井を宣言し、本年は、地球温暖化対策実行計画を改定し、さらなる取り組みを推進していきます。また、家庭での蓄エネと災害時に有用な電気自動車などの普及を図るため、電気自動車等住給電設備1基あたり5万円、一体的導入時は 最大14万円の補助を行いますとの答弁がありました。次に公共交通について、担当都市政策課、人口減少と高齢化、また地域事情の変化に対応し、これまで牛山・高木地区におけるオンデマンドバスの導入や構造寺ニュータウンでの自動運転の実証実験等を行っていただきました。今後もそれぞれの地域の課題や市民ニーズが変化していくと思われますが、どのように公平な公共交通サービスを維持し、さらに発展させていくのか、今後の展望について伺いますとの質問に対し、持続可能な公共交通には市民の皆様の利用が不可欠であり、定期券なども活用し、公共交通が身近で便利なものとして実感していただくモビリティマネジメントを導入します。また各地域が主体となって地域の実情に合わせた交通手段を考えようという取り組みについて支援するとともに、先端技術の導入などにより市民の皆様が等しく便利に利用できるよう、公共交通の維持や発展に努めていきますとの答弁がありました。その他にデジタル化の推進について、浸水対策について、区や町内会などへの支援について、名鉄春日井駅及び駅周辺整備について、土地区画整理事業への支援について、令和4年度の予算編成についてなどの質問がありました。